誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第210回となります。今回はほんのりと怖い話より6台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャン今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。ほんのりと怖い話より、ダイエットした理由。ふと思い出したので、10日。昔、私は太っていた。ダイエットして、60キロから40キロまで落とした。痩せようと思った理由は、綺麗になりたいとかじゃなく、首吊りしようとして、頑丈な物干し竿を折って失敗してしまったから。また折ってしまって、未遂で終わるのは嫌だったから、 必死で痩せた。でも痩せた頃には精神状態も落ち着き、結局首吊りはやらなかった。4年前の今頃、ちょうどこんな雨の日だったなぁと。首吊り以外にも方法はあったのに、首吊りに固執していたことと、そんな必死に脱することしか考えていなかったあの頃の自分が怖い。次、亡くなった方のあるもの。仕事で亡くなった方のあるものを扱わせていただいている。中には黒焦げになったものや火事か何かの貯蔵品だったのか、警察の荷札みたいなものがついてビニール袋に入ったものもある。どす黒いシミがべったりついて生臭いのや、お線香の匂いが染みついているもの、孤独死と注意書きがついたものもある。しかし一番困るのは、手に取った瞬間、急に涙が出てきて止まらなくなるもの。理由はわからない。そういうのに年に2、3回当たる。先輩は大切なものだし、強い念がこもっていても不思議はないからね、と、しらっとしてるけど、銀行とかにお勤めで、同じ経験してる人はいないかな。次、宮城県、山形、秋田三県の県境を歩いてた。山歩きは趣味だから、道がない、人が入らない、どっちかって言えば、山菜採りに行くような山に行くのよ。だから、不思議なものもたまに見るよ。例えば、真っ白いカモシカとか、大人ぐらいの大きさのワシとか。でもさ、一番びっくりしたのは、あれだな。家族連れに会ったこと。ありえない山奥で。平日の昼過ぎだけど、その日は、宮城県と山形、秋田三県の県境を歩いてた。でっかいブナがたくさん生えてる山だから、暗い割には歩きやすい森。にしたって、道があるわけじゃないから、山菜採りの地元の人か、俺みたいな GPS 持ったエソモンしかいるはずのない場所。で、小さな尾根を歩いていたら、尾根の下を流れてる小さな沢の縁に人が立ってるのが見えた。あ、渓流釣りか、って、最初は思ったよ。でもすぐに、ん？ってなった。一人じゃなくて4人でカープ縁に立ってたのね。距離にしても100メートル以上あったからはっきりとは分からないけど、それでも人が4人なのは分かった。しかも2人は子供みたいだった。最初に思いついたのは自殺、一家心中かと思ったよ。にしてもこんなとこ来る意味がない。つうか子供の足じゃ無理。少し気が引けたけど、手持ちの双眼鏡で覗いてみた。4人は俺に背を向けて立っている。2人はやっぱり子供だ。残りの2人は大人の男と女。顔が見たくてしばらく覗いていたけど、全然動かない。誰かのいたずらで、マネキンが立ってるんじゃないかって思うぐらいだったよ。おう、マイキーみたいに。でね、俺はさ、そこに行ってみることにしたのよ。だって、最初に書いたけど、一家心中の可能性だってあるしさ、そんなんなら止めなきゃって思ったのよ。で、そっと近づいた。気づかれて逃げられたり、最悪川に飛び込まれてもたまんないし。でね、気づかれずにすぐ近くまで行ったら、わかったんだ。本当にマネキンだった。大人のマネキン2体と 子供のマネキンみたいに服を着せて、そこに立たせてあったんだ。もう、飽きるのと同時に寒くなった。これやった奴がいるわけで、そいつは絶対、まともじゃないでしょう。人形の正面に回り込むと、それぞれのマネキンには、便器で名前が書かれていた。で、小さな穴がたくさん開いてた。散弾銃で撃った跡みたいに。極めつきは、子供のマネキンの額には、カッターの刃が刺さっていたんだ。俺、ほんとおっかなくてさ、すぐに下山したよ。ほんと、今思い出しても、おっかないです。あの異常なマネキンを見たこともだけど、あそこまでどうやって運んだんだと。一体一体はさほど重くなくてもかさばるし、一人で運んだんなら絶対に遺産往復しなきゃ無理だと思うんです。おととしのことだからまだあそこにあるんだろうな。次、赤ちゃんの泣き声。私が小学生の頃の出来事。いつものように学校から帰宅して、ついさっきまで顔を合わせていた友達と電話でおしゃべりをしていました。受話器の向こうの友達の声の背後からかすかに人のような声が聞こえるんです。でもその時友達は留守番していて一人だという。背後の声がだんだん大きくなってきて、気づいたのが赤ちゃんの泣き声なんです。友達は団地住まいなので、常に周りの物音やら人の声が聞こえてくるんで、最初は気にしなかったけど、明らかにすぐ近くで赤ちゃんの泣き声が聞こえるから、友達に赤ちゃんの泣き声がはっきり聞こえるよ、赤ちゃん近くにいるでしょって聞いたら、友達は赤ちゃんなんているわけないし、外でも泣き声なんか全然聞こえないと否定する。そんな会話をしている最中にも泣き声は続いている。すっかり怯えた友達は、一人で家にいるのは怖いから、お母さんが帰ってくるまで家に来て一緒にいてと懇願され、すぐさま友達の家に向かいました。友達の家に着いたら全く赤ちゃんの声は聞こえないんです。私と友達はかなりの恐怖で怯えていました。そこへ友達のお母さんが帰ってきました。お母さんが帰ってきたせいか、私たちはだいぶ気を落ち着けることができて、少ししてから私は帰宅しました。帰宅したら私の母から、ケイちゃん別の友達から、さっき電話があったからかけ直してあげてねと言われ、ケイちゃんに電話をしました。一緒に通っている書道教室のことの要件で、それについて話をしていると、ケイちゃんが赤ちゃんの泣き声がするんだけど赤ちゃんいる？と聞いてきたのです。家にいる私には泣き声なんか聞こえない。私は恐怖のあまり、ケイちゃんにさっきの出来事を話しました。ケイちゃんは怯えて大泣きしているし、私もパニックで大泣き。私は泣きながら母を呼んだんだけど、玄関先に近所のおばさんが来ていて、母はおばさんと井戸端会議で盛り上がっているようで全く気がつかない。私は電話を切るのが怖かったから、ケイちゃんにまだ電話を切らないよう懇願して二人で泣いていたんです。そしたらケイちゃん、あ、泣き声が聞こえなくなったって言うんです。と同時に母がやってきて、愛さん、近所のおばさん、今帰ったところだけど、なんかさっきお母さんのこと呼んだ？と。私は泣きながら、今さら遅いよと安心しながらも怒って、とりあえずケイちゃんとも電話を切りました。後に、団地の友達と私とケイちゃんと、このことについて考えたんだけど、最初は団地の友達の家からなぜか赤ちゃんの泣き声、 友達の家から帰宅した私の家で、今度は赤ちゃんの泣き声。友達の家にいた赤ちゃんを私が連れて帰ってきたということなのか。それからケイちゃんが電話でうちの中の泣き声を聞いたけど、しばらくしてぷっつりとやんだ。近所のおばさんが帰っていったのと同時期だった。もしかしたら今度はあの近所のおばさんが赤ちゃんを連れて行ったのかもしれない。次、もう一回行こう。次、サボテンが枯れる。彼女と同棲を始めて1ヶ月。部屋は彼女がチョイスしたインテリアやら小物やらで飾られて、安いワンルームながらなかなか洒落た愛の人じゃないかと、当時の幸せボケした自分は本気でそんなことを考えていた。仕事帰り、色とりどりの花が飾られた花屋の店頭を通りながら、ふと自分たちの部屋に植物が一つもないことに思い至った。とはいえ、あまり気合いの入った植物は育てるのが手間だし、せっかく買っても1週間やスコアで枯れられちゃもったいないし、とハート型の小さなサボテンを一つ買って帰宅。彼女にそれを見せても特に反応はなく、少し寂しかったが、ハート型だけに枕元に置こうとしたら、そこはダメと玄関横の靴箱の上に置かれた。部屋のことにはやたら厳しいのだ。それから半年ほど、テレビで植物にはポジティブな言葉で話しかけてやると良いと言っていた。アホらしいといえばアホらしい話だが、その頃俺は仕事の方がトラブル続きで疲弊しており、また同性にも慣れてきていたため、新鮮な癒しのようなものが欲しかったんだろう。ほとんど無意識に靴箱のサボテンの元へ行き、頑張れよとか、いい調子だなとか声をかけていた。彼女にバカじゃないのと笑われつつも、何かこう少し明るいものを感じた俺は、それから毎日朝晩声をかけるようになったんだが、ほどなくして葉が茶色く変色し始め、頑張れ、耐えてくれよというほどに枯れていき、結局10日ほどで完全に死んだ。何せ声かけによって情が移っていたので、泣くまではいかないにしても悲しいったらない。彼女がうちとはきっと縁がなかったんだよと言って処分した。翌週再び同じハートのサボテンを購入し、また声かけして眠ったが、翌日見るといきなり枯れ始めていた。朝一でいきなりテンションの下がった俺に、やっぱりうちには縁がないんだってと言った彼女は、ゴミ出し兼コンビニのためいち早く外へ出て行った。遅れること数分、サボテンに頑張れと言って部屋を出た俺は、ほどなく革靴の底はベロベロに剥がれているのに気づき出戻り。サボテンの剣でただでさえ落ち込んでいた俺は、壊れた靴をゴミ箱に叩き込み、替えを出す前にとりあえずトイレで用を足すことに。トイレを出ようとしたら扉の開閉音がした。彼女が帰ってきたらしい。靴もないし、彼女は俺がもう仕事に行ったと思ってるはず。トイレは玄関上がってすぐ隣なんで、彼女がトイレの前を通り過ぎた瞬間を狙って勢いよくドアを開けて脅かしてやろうと息を止めたんだが、何やらブツブツと聞こえるばかりで足音がない。くったらない、さっさと死ねっつーの、ふざけんな。彼女の声だ。嫌なことでもあったんだろうかと普通にトイレを出て彼女の方を向いた。最初は何をしているのかわからなかった。彼女は右手に小瓶を持ち、それをサボテンの上で傾けていた。俺と目が合うと、直ちにその小瓶を手の中に隠すようにして下げた。お前、何してんの？え？肥料。彼女は 驚いたような顔をしていた。栄養剤。その日の仕事中、あれは本当に栄養剤だったんだと無理やり自分に言い聞かせ続けるも、帰宅後さらに変色していたサボテンを見て爆発。結局のところ、部屋に自分が選んだものじゃない出たいものがあるだけでも気に食わなかったけど、そこは譲歩してあげた。こう言った。しかし、俺がそんな不愉快なものに毎日声をかけている状況が我慢できなかったから枯らした。と、こういうことらしい。俺にはちっとも理解できない。正直、一生の伴侶となる相手だと思っていたから、まあ少しの欠点として我慢しようとしたんだが、考えれば考えるほど気持ち悪くて、一ヶ月して別れた。嫌なら嫌と言えばいいものを、なぜこんな気持ち悪い手段に出るのか。次、桜の花。桜の下に死体が埋まってるとかよく聞くが、誰が言い出したんだろうな。まあそんなことはどうでもいい。一つ俺の話を聞いてくれ。俺が子供の頃に両親が離婚して、いわゆる母子家庭だったのね。女手一つでとても苦労したと思うけど、特に不自由もなく生活できてた。参観日とか確かに寂しかったが、家に帰ってしばらくすればちゃんと帰ってきてくれるし、特に気にしてなかった。比較的近くにじいちゃんばあちゃんもいたし、中学2年あたりからちょっとやんちゃなグループと付き合い始め、タバコとかでよく保護者召喚とか食らってた。今思うと本気で申し訳ないと後悔する。で、まあなんとか高校行けるようになって、遊ぶ金欲しいしバイトするようになった。バイトにも慣れ始めた頃、普段シフトが被らずあまり見かけないバイト先の年取った先輩、仮に A とシフトが被るようになった。同年代のやつと、あの年でバイトは辛いなとか話してたのが聞こえたのか、ふと気がついたらじーっと見られることがあった。ある日、バイトの飲み会で A と席が近くなり、前のことがあって気持ち悪かったけど、一応先輩だし、いい顔しとくか、なノリで話してた。よく見れば見るほど貧相なんだわ、これが。こんなのが親父だったら泣くわ、って感じに。話ってか、愚痴を聞くうちに、知りたくないことがいろいろ分かった。ちょうど俺くらいの息子がいた。離婚して今は一人。後悔してる。悪夢見がち。その時は俺の家によく似た家庭なんだなと思った。先に言うが、これが親父だった。よく考えたら、ええって俺の旧姓で、ちょっと珍しいからあんまりいないのね。母方のせいでいたのがなかったのと、聞き慣れてるから、よくいるせいだと勘違いしていたのが原因。顔は覚えてなかったしね。で、飲み会を境に、いい迷惑だが、微妙に仲良くなった。で、それからをはしょると、次第に似すぎに思う。もしや、母親に聞く。ビンゴ。向こうは先に分かっていた。しまいに互いに認知。俺気まずい。バイト先変える。しばらく経ったある日、親父から連絡があった。よりを戻したい、だのなんだの。今まで母親を一人にしていたのに、急にそんなこと言われてもなーって思い、とりあえず話を聞きに行った。会ってみると驚いた。雨の日に掘り出されたチワワかってぐらいげっそりしてた。それで かわいそうとか思ったのか、相手の口がうまいのか、なんとなく母に合わせることにした。で、母も同じ感じなのか、なぜか気がついたら一緒に住むようになった。日に日にまるまるとしていく親父。口数はそんなに多くないが、地味にちゃんとした家族をしている気がして、俺は嬉しかった。しかし、一年もすると、それは大きく姿を変えていた。うちで暮らすようになってから働くのをやめ、一日ゴロゴロして、たまにふらっと消える親父。一人増えた分を補うために必死な母。少しでも私になるように遊ぶのをやめた俺。最初感じていた幸せが音を立てていた。2年目、卒業の年、家計のために就職を考えていた。その頃の親父は、初めて話した時の面影は一切なく、叫びたいではないものの、DV や怒鳴りなんかが日課になっていた。迷惑な日課だ。そんな親みたいな人生は送りたくないと本気で思ったし、母やじいちゃんの後押しもあって、大学を受けることにした。バイトも辞め、学校、家、必要なこと以外勉強という日が続いた。この時ばかりは、彼女がいなくてよかったと思った。親父の妨害がちょこちょこあったが耐えれた。お前みたいにはならないって一心で。ちょうど今頃の夏休み、急に親父がおとなしくなった。ふらっと消えることもなくなった。だが、気候が増えていた。壁と話していたり、夜中泣きわめいたり。俺と母は、まともに寝れず、疲れもピークで、俺は初めて本気で切れた。殴り合いとかも覚悟したんだが、終始ニヤニヤして気持ち悪かったが、親父はあっさり引き下がった。気持ち悪いのは前からか。その日の深夜、俺が寝る準備をしてると、親父たちの寝室がごそごそうるさかった。仲直りの営み、ワロスワロス。翌朝、誰ともいなかった。母は、俺が起きる前にいつも出勤していたからいつも通りだが、昼まで起きない親父がいない。改心してハロワかとか考えて、2年前みたいな環境に戻る淡い期待をニヤニヤしながら抱いてた。学校から家に帰っても誰もいなかった。てか、いるのはいつも親父だけなんだが、その親父も見当たらなかった。遅くなるなら連絡くらいしろよな、とか思いつつ、久しぶりの一人だけの晩飯を味わった。あんな奴でも、一緒に飯食う人がいるだけで違うな。本当に改心してるなら、ちゃんと家族らしく接するのも悪くないな。と、にやけつつ、豚骨ラーメンする俺。どう見てもキモいです。本当に怒り悪。その晩、二人とも帰ってこなかった。今思えば、母が連絡よこさないのはおかしかったが、その時の俺は頭に花咲いてたし、二日連続で今度は泊まりっすかで放置して就寝。深夜、金縛りにあった。ちょ、マジか霊とかマジ勘弁って感じだったけど、怖いの半分、眠いの半分で、ぼーっとしながら目を薄く開けた。死んだ親族が乗っかってるとかよく聞くが、なんか、親父が乗ってた。親父死んだのか。妙に冷静納得して、そのまま寝かけた。首に生温かい感触。締め付ける息苦しさ。まどろみが一瞬で消えた。苦しい。目の前には親父がいた。にやきながら。 必死に抵抗して払いのけた。そこからはよく覚えてない。気がついたら親父が転がってた。弱々しく息を吐く親父。死なせたら面倒になる。頭が麻痺していたんだろうか。やけに冷静だった。親父？顔が変形した親父のようなそれは、息も怠大に。トラブルで知り合いを殺したこと。たまにそいつが家をうろついていること。母の首を絞めたら動かなくなったことを、上言のようにつぶやいた。最後に、今までの言われましたが嘘のように、お前が何をしようが俺の息子だ。人殺しの息子だ。と、断末魔は吐いた。俺は正当防衛ってことになった。母は裏の河原で見つかったらしい。あとは、事情聴取や葬式で忙しかったが、俺はじいちゃんの家に引き取られ、淡々と受験に向けていた。勉強で忘れようとしたのか、麻痺していたのか、俺の中で何かが死んだのか、あるいは全部か。卒業式前、入試結果発表の日、桜が咲いていた。当然だ。誰に何があろうと、春になれば桜は咲く。俺の努力は無駄だった。あれの最後の言葉通りだった。コロナしか今年の桜は例年より赤く見えた。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
いかがでしたでしょうか。さて、ザルトクラジオを配信しておりますシーザーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。皆様、良い年をお迎えください。さようなら。
どこへでも行ける。